FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブ静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化芸術スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っていきます。本日のゲストは静岡ガス代表取締役会長、そして静岡県経営者協会会長として、さらに文化面では静岡交響楽団理事長としてもご活躍という岩崎誠吾さんにお越しいただきました。岩崎さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
お越しくださいました。まあ、今実はご紹介しただけでは足りなくてですね、後人としてもたくさんのご活躍をなさっていまして、で一方ご本業としての静岡ガスというのは私たちのもうライフラインに欠かせないという部分のお仕事もしていらっしゃるんですが、まあ多岐にわたったご活躍ですね。
いやもう、まあ、大したことないです、
はい、いえいえ、これだけのことをやってくださっているっていうのはまずはお礼から入らないといけないんじゃないかと思いますけれど、はい、これまずそのご本業の方なんですが、静岡ガスという会社、私これサイトを最近拝見してびっくりしたんですけど、都市ガスの販売量が全国4位、すごいことですねこれ
ね。まあ2000年代といいましょうか、
はい、
天然ガスをね海外から輸入しまして、でこの天然ガスでこの都市ガスを作ってお送りするというふうなことになりまして、うん、まあ、一気に販売量が増えてきたわけでございますけども、
東京ガス、大阪ガス、東邦ガスに続いての全国第4位、
うん、まあ、静岡県はねご案内の通り非常に産業が多くてですね、ものづくり県と言われているくらいで、うん、たくさんの工場がございますんで、そうしたところにこの天然ガスをエネルギーとしてお使いいただいたということで、まあ、一気に販売量が増えたと、こういうことでございます。
あ、そうか、私たちの生活の中でもう当たり前のように、あまりに当たり前のように存在してるんですけども、うん、これを絶えず間違いなく供給していくっていうところにはやはりそれぞれ皆さんのご努力があるんでしょうね。
そうですね、やっぱり安定供給といいましょうか、まあ、安全にかつ安定してお届けするっていうのが私どもの使命でございますんで、ここが一番大事なところですよね。
うん、普段話しているとその石油っていうことは盛んに耳にはするんですけど、ガスっていうのも日本国内では、用意できないものなんですか？
そうですね、新潟とかですね、本当にごく一部に国内のガスが出るだけでありましてね、他はもう全部90数パーセントは海外から輸入しているというのが実態ですね。
なんか目に見えないもんですから、うん、どんなものやらよくわからないんですけど、正体としてはどんなものなんでしょうね、ガスって。
まあ、ガスをそのまま海外から持ってくるって言っても、日本は島国ですから、パイプラインでよその国から持ってくるっていうことはできませんので、うん、船で持ってくるしかないですよね。で、機体を運ぶっていうのはこれは大変なことなんで、一度ガスを産出している国でですね、-162°という
マイナス162度、
はい、
はい、
もう超低温でですね、これを液体にするんですね、
はい、
と液体にしますと体積が600分の1になるもんですから、
そんなにちょっとになっちゃうんですか。
でこれをこの液体になったものを船で運んでまいりまして、うん、でこちらの日本の基地でこれを元のガスに戻すというようなことで、うん、やってるわけでございます。
使う方はねもうピュッとひねれば簡単なことなんですけど
そうですね、
そこまでには大変な道のりが、も
うその液化をして、海外で液化をするというプラントはものすごいプラントでございまして、はあ、これ大変なお金がかかってるわけでございますけども、うん、それを大型の船で運んできて、まあ、私どもは清水の港にある LNG のレシービングターミナルでこれを受け入れてと、うん、まあ、こういう形になってるわけでございます。
そしてあとそのそれぞれの家庭に向かっていくガス管自体も最近はまた地震に強いものとか変えなければいけないということで、もう早くから進めてらっしゃいましたね。
そうですね、もうすでに私どもは90数%、いわゆるその耐震化というのが終わっておりまして、まあ、これはこれまであった地震の中でもこのパイプを使っていればガス管の損傷がないというふうに実証されているものに全ても置き換わっておりましてですね、はい、あと少しなんですね。
あ、
ですからもうなんとか 予想される東海地震の前にですね、これを終わってしまおうということで今一生懸命進めているところでございます。
いかにその復興を早くしていくかっていうのはライフラインの復旧にかかるって言いますもんね。
そうですね、やはりパイプがですね損傷を受けなければ復旧も早くなりますので、これが一番大事なことかというふうに思っています。
はい、そしてガスにまつわるさまざまな事業も展開してらっしゃいます。ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、ガスだけではなくてですね、ガスをお届けしている先の、いろんなそのソリューションといいましょうか、例えば産業について言いますと省エネルギーに図っていかにエネルギーコストを下げるかというようなことのご協力でありますとかね、家庭用ではですねむしろガスを使ってより豊かな生活のお役立ちできないかというようなことでですね、実は私どものちょうど7年前ですけども100周年を迎えましてですね、その時に次なる100年をどういう生き方をしようかっていうんで社内で公募したんですね。
はあ、
その時 の、 選ばれたスローガンがですね、暮らしを考え明日を作るというスローガンだったんです。まさにこれは今私どもが目指しているこれからの在り方といいましょうかね、暮らしの中に入り込んでいって暮らしのいろんなその新しいアイデアをですね、提供していこうというふうな事業に今変わりつつあると、こういうことであります。
その先駆的と言ったらいいんでしょうか、八幡にあります駿河区八幡にあります静岡ガスの新しい本社ビル、これも大変環境に配慮しているというので国内外から大勢の方がまた視察にも見えたりしてますよね。
そうですね、まさにこれも今申し上げた暮らしを考え明日を作るというですね、そのものを体現したですね建物にしようということで1階のショールームだけじゃなくてですね5階建ての全館をショールームにして屋上までですね皆さんにご覧入れることのできるようにですね、配置しているというような状況でございます。
私も実は拝見をさせていただいた一人なんですけど、今も一般の方からも見学の受付してくださってるんですか。
もういつもですね、外のお客様入ってきて、こういうお客様入ってきますからオフィスの中もですねみんな綺麗にしてなくなるんです。
働いてる方もね
いい効果が出てるようでございますけど
その辺そのままにしとくなよとまたお客さん来るぞというわけですね。
そういうことですね
でもそうしたら生き生きとした会社の中を見ているだけでも私たちもまた気持ちよくなりますけど
それはありがたいことです
、はい、もう日の入る角度でありますとか、あるいはエネルギーをいかに使わないで今サステイナブル持続可能なんて言ったりしますけど使っていくのか、日の光、風、あるいは日常の生活の中でどんな風にしていくのかってことを考え抜かれたビルですね。
そうですね、あらゆる、使えるものを全部使ってみようということで地下水とかですね、あるいは風の流れとかですね、もちろん太陽の光でありますとかですね、そういったものを、自然に与えられたものをですね全部使いながらで私どものこの天然ガスでこれを補いながらですねやるという、一つの理想的な形を体現してみたわけですけどね、はい、
ショールームでいろいろお料理教室などもなさっているのでこういうところにお出かけの方もあるかと思いますが、ぜひ本当一度ビルはね見学していただきたいと、リスナーの方行っていただきたいなと思いますよ。
そうですね、いつでも受け入れ OK でございますのでもうおっしゃっていただければいつでも、はい、
緑の気持ちのいい空間もありますしね。で、そういうお仕事をしている中での、個人としての役割の一つにご紹介したように静岡県経営者協会の会長というのがあるんですが、これはどんなものなんですか。
これは静岡県に、たくさんの会社があるわけでございますけども、大体中堅以上のクラスの会社の社長さんたちがですね大体600社程度ですけども お集まりになってですね、はっきり申し上げれば それぞれの経営改革をですねどういうふうに進めていくかということをお互いの知見をこの交換しながらですね進めていこうと、こういう組織でございまして、日本にあります日本経団連、経営者団体連合会ですかね、経団連の地方組織のようなそういう形になっております。
そういうお立場から明かしていい部分だけでも結構なんですが、現在の静岡県の状況ってどうなんでしょうか。それぞれ皆さん、
非常にですね、リーマンショックの時まではまさにものづくり県としてね 日本でも有数のやはりものづくりの県だったわけですが、このリーマンショックを境にしましてですね、やっぱり様相がすごく変わってきました。で今はですね、まさにその構造変革の時と申しましょうか、そういう状況にある、一種の曲がり角にあるというふうに私は見ております。
はい、ここからがそれぞれのまた新しい勝負どころ、言ってみたら、かけてみることができたりとか、新しく変えていったりすることができるとか、まあ、ワクワクする時代にも入っていくと捉え方によってはなるわけですね。
そうですね、まあ、日本全体がですね、やっぱり人口が減少し、それから日本全体が経済がやはり少し縮んでいくという状況の中でね、これまでと同じようなことをしてたんではなかなか難しい、まあ、ある企業は海外出て行ってその自分の販路を広げましょう、商売の枠を広げましょうって、まあ、こういうこともやってらっしゃる会社もある。もう一つはもう少しものづくりだけではなくてですね、ものづくりをベースとしながらも仕事の範囲を広げてですね、で新しい視点から新しい事業にトライすると、まあ、こういうことも必要になってくる、まあ、そういった意味ではですね、いろんなそのチャレンジするタイミングに来てるのかなということではないかというふうに思いますね。
チャレンジャーの一面というのは実は岩崎さんのプライベートの世界にもあるようなので、この後そのことについてもお話を伺います。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ガス代表取締役会長として、そして静岡県経営者協会の会長としてもご活躍で、さらに文化面では静岡交響楽団の理事長としてもご活躍されていらっしゃる岩崎誠吾さんにお話を伺っています。岩崎さん、前半でちょっとね伺ったところでも言いましたが、そのチャレンジャーでありたいという経営者としての面も伺ったんですが、その他の面でもなかなかプライベートでもチャレンジャーでいらっしゃるようなんですけど。
そうでしょうか。
ご自分がお得意とされているものではないところからもやはりいろいろとお声はかかるんじゃないですか。
そうですね、まさにこの静岡交響楽団の理事長なんていうのはそのものズバリでございますね。
そうなんですか。
はい、私はもうそんなにクラシックに通じているわけではございませんし、もともとジャズ好きでジャズ派ですから、
はい、
なんで私がクラシックのこうプロ集団の理事をやらなくちゃいけねえんだっていうところから始まりましたね。
でも静岡県交響楽団も本当にその地方にありますプロの交響楽団としては歴史もありますし、非常に実力もあるというふうに認められていますよね。
まあ、最近はですね、そういうご評価をいただいてきましたけれども、やっぱりプロの常設の、まあ、オーケストラという形になってるわけですが、まだまだその活動そのものはですね、いわゆる、一流のオーケストラと比べるとね、まだまだ足りないところがあるというふうに思ってますね。
はい、皆さんなかなかやはりそのオーケストラの生の演奏を聞きに出かけられることっていう機会が少ないのかもしれないですね。
そうですね、特に静岡ではですね、いろんなオーケストラあるわけですけども、やはり演奏機会といいましょうか、それがそれほど多くないので、まあ日常的にそのクラシックのオーケストラを生で聴くというね、その機会がやっぱり少ないっていうのは、これはやっぱり、ちょっと静岡の寂しいところかなというふうに思いますね。かくいう私自身もですね、やむなくこういう立場になって、クラシックを、まあ、一生懸命聴かざるを得ない立場になってですね聴くようになったんですけど、はい、やっぱりすごいなと、この音をこの紡いでいくね、このオーケストラのすごさっていうのはね、改めて感じましたね。これ多くの人にこのねすごさとか感動をねぜひ味わっていただきたいなと思いますよね。 この FM 放送でも、ね、
はい、
定期的に放送していただいておられるので、
はい、
関心を持っている方もいらっしゃると思うのでね、ぜひ足を運んで生のオーケストラをですね体感していただきたいなと思いますね。
はい、今お話ししてくださいました FM ハイでの番組というのが、まあ、毎月第2水曜日の午後6時30分からお送りしているんですが、これは実は劇場で 演奏されたものを静岡交響楽団の演奏をお送りしてるんですけど、もう生で聞くという体でこう聞いた時の体感っていうのはまた違いますよね。
もう全然違いますね。いやすごいもんだなと。実は交響楽団去年あたりから小学校を回りましてね、あの小学生の皆さんにプロオーケストラに近い形で楽器の使い方とかですね、音の出方とかですね、はい、そういうものを説明しながら聞いていただいてるんですが、私も何個か一緒にしましたけども、うん、本当に子どもたちがね、もう見たように集中してですね、うん、これを聞いてくれてましてですね、うん、やっぱ音楽のすごさだなと感じましたね。
その目がキラキラして子どもたちが聞き入ってる姿を見ると、うん、その魅力っていうのに逆に気づかされたりすることがありますね。
全くですね、うん、ですからね、こうあのなんていうんですか、この iPhone をいじってねこればっかり眺めているっていうその世界ではなくてですね、ぜひそういうこともですね取り入れてっていただきたいなと思いますね。うん、
静岡ガスが提供してくださって、毎年グランシップで、お正月には新春コンサート、はい、これも人気がありまして、事前の申し込みいつもいっぱいで、私もこの間落ちました
失礼しました
なかなか行けないくらいの人気ですもんねこういう機会もう1回でも2回でも多く増やしていただきたいなと。
そうですね、はい、今はもう去年あたりからはもう毎月ですね、うん、一遍はそういう大きなコンサート、あの定期公演をですねやれるようになりましたんで、ぜひあの足を運んでいただきたいなと思いますね。
お好きだったそのジャズの世界とクラシックってまたすごく違いますが、楽器を演奏するということにおいては音楽を奏でるということについては一緒なんですけど、今お聞きになって改めてジャズについてはどう思ってらっしゃいます？
うん、これはね、もう僕は音楽的なことはあんまりよく詳しくは語れないんですけども、音を紡いで合わせていくっていうのと、うん、それからまあジャズの場合にはですね、これどちらかというとそれぞれが自分のイメージで音を出していきながら、それで一つになっていくというね、うん、ちょっとやっぱりアプローチが違うのかなというふうに思いますね、う
ん
う
ん、じゃあそれぞれの良さが余計際立ってきそうですね。
そうですね、
楽しみはいっぱいですね。
そうですね、まあ音楽は楽しいですねはい。
そして今趣味の世界でチャレンジを考えてらっしゃることがあると伺いました。将来の夢というところに書いてくださったんですけどゴルフもかなり歴史は長くなるんですか？
そうですね、もうゴルフ歴はもう20歳ぐらいの時からですから。
長いですね。それ
50年ぐらいですかね。
もう半世紀ですか
そうなりますね、
はい、このゴルフの魅力はどこなんでしょうか？
そうですね、まあそうですね、いろんなあのプレー一つ一つが同じものは、うん、一つとしてないというかね、うん、天候も違いますし、それからフェアウェイの起伏も違いますし、それからまあその日の体調も違いますし、ですから一つとして同じ繰り返しはないというのがゴルフだと思うんですね。でその中で一心にそのボールに集中してですね、余計なことを考えずにですね、うん、いかにできるかと、でいかにその時持っている自分の力をボールに伝えられるかって、うん、これは面白いスポーツですね
まあでも半世紀やってらっしゃると、多分その若い頃のなんて言うんでしょうかね、合力みたいな部分とだんだんそのテクニックとか変わってくるんじゃないかと思いますけど。
変わらざるを得ないと言いましょうかまあ、あの50代手前ぐらいがピークだったんですけど、まあ、非常にどんなことをやってもうまくいく時代ってやっぱりあったんですね、
うん、
まあそこそこのと言いましょうか、まあその70代の後半あたりで回れるようなそんな時もあったんですが、
油の乗り切った時代に、
はいはい、まあそれ以降は会社の仕事がもうかなりきつくなりましてですね、からもう一つはやはり自分の体がですね、少しいろんなところが硬くなってきて、でそれがやっぱり血管出てくるんですね、うん、で気がつかないうちにどんどんどんどんスコアが悪くなりまして、うん、それであれと思った時にはもうやはりその年なりの、うん、自分の体なりのこのフォームを見つけないと、うん、多分今切り抜けられないだろうという状況にありますね、うん、
ここからはそれじゃあ、どんなゴルフになりそうですか？
とにかく私の夢はあの A シュートです。
はい、
はい、あの A シュートで、これまでの多くの A シュートをやられた方を見ますと、だいたい80歳前後に80代 前後でこう回ってですね、う
ん、年齢と同じだけ叩けば回ってこれるよと、
はいはい、A シュートを成し遂げられてる。これは大変なことでして、うん、今の私からすればスコアも良くしなくてはいけない、はい、つまり腕をもっと上げなくてはいけない。一方で体力は今の状態を間違いなく維持していかなくちゃいけない、うん、あと10年後、
はい、
ということです。
若者の心ですね。
これはもうチャレンジ以外の何者でもない
絶えずチャレンジし続ける、そんな姿勢を伺わせていただきました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ガス代表取締役会長、そして静岡県経営者協会会長としても、さらに文化面では静岡交響楽団の理事長としても、もう多方面でご活躍という岩崎誠吾さんにお越しいただいています。岩崎さんのそのゴルフにかける情熱も伺いました。これお仕事に対しても、またそういう趣味に対しても姿勢って変わらないんですね。
まあそういうことですかね
何をやるにつけても、何か生き生きとしながらやってらっしゃる様子というのを伺わせていただいてきたんですが、その未来というキーワードも何回か出てきています。これから先、例えばあの静岡ガス その会社でも100年を機に、これからの100年を考えた、10年ではなく100年だったんですね。でさらに、まあ、趣味の世界でも今からの10年後ということのお言葉が出てきたんですが、いつもそうやって未来を考えられている原動力って何なんですかね。
何でしょうね、うん、多分私は戦後のすぐの生まれなんで、
はい、
まあ、戦後の復興からですね、その高度成長と、まあ、世の中はどんどんどんどん良くなっていった時代に、やっぱり青春時代を過ごしたと言いましょうか、
うん、
まあ、あの一言で言えば、昨日よりも明日の方が絶対に良くなる。
なんて素敵な言葉でしょうか
もう多分私と同じ年代の方々はみんなね、こういう成長志向を持ってると思うんです。
うん、
で最近すごくそこが心配なんですね、この失われた20年というですね、停滞の時代を我が国は過ごしましたんで、うん、この間に育った若い人たち、あるいは私どもの後輩がですね、こういう気持ちを持てないでいるとすると、これはやっぱり今後の企業社会とか、あるいは日本の社会においてすごく大変なことだというふうに思いますね。
そうですね、もうなんとか悪くならないようにというような考え方になってしまってますもんね。
そうなんですね。ですからそこをなんとかですね、少しでも今日よりも明日の方がいいんだというね、明日のためにあの頑張ろうという、そういうやっぱり社会にしていかないとですね、なかなか日本もこれから大変になるなという感じしますな。
その本業の静岡ガスにおけます新入社員の皆さんの様子をご覧になっていて、いかがですか。
いや私はね、必ずしもね、世に言うようにそのなんていうんですか、後ろ向き思考とかね、そういうことではないというふうに信じてますね、
うん、
特に最近はね、女性が素晴らしいですね
どこへ行ってもそう伺うんですけど、そうですか。
素晴らしい、
うん、
非常にね、あのしっかりした見方をしておられますしね、うん、ぜひこれをね、仕事を通じていろんなその、まあ、チャレンジをしながらね、さらにその磨きをかけてもらいたいなというふうに思いますね。
若い女性のじゃ活躍の場もたくさん設けていただけそうですか。
そうですね、うちはあの最近はもう女性が男性と同じような仕事をする職域がどんどん増えてきましたんで、
うん、
楽しみにしてますね、はい、
また静岡市においても、岩崎さんはこれからの静岡市をどんな風にしていくかというところについて、いろいろお考えを述べていただける立場にいらっしゃるんですが、静岡市自体はどんな風に変わっていきそうなんでしょうか。うん、
とってもいい町なんですね、この町は、はい、まあ、本当にあの気候も温暖で、まあ、あの山もあり海もありね、素晴らしい食べ物もいっぱいあってですね、本当に素晴らしい町だと思います、うん、ただそれがね、ここに住んでる人たちが自分が住みやすい町だということで満足しちゃってるんじゃないか。
住みやすい町ということは言いますし、アンケートなどを取っても出てきます。で、転勤で入って見えた方たちも、ああ住んでみたらいいところだね、住みやすいねって言いますよね。
ただそれがね、住んでる、ここに住んでる市民の方々の自己満足で終わってしまってはいないかということなんですね、
うん、
むしろ今の問題というのは、若者が、あるいは特に若い女性の方々が外へ出て行ってしまってるっていうのが静岡市の最大の問題ですよね。
市外に出ていく、あるいは県外に出ていく。
でそれは何か、それは例えば東京に学生で出て行った時にはですね、やっぱり静岡にはない魅力を東京に感じてるんだと思うんですね、
うん、
ですから静岡は単なる住みやすい町というだけではダメなんです、
はい、
これからは住んでみたくなる町、
はあ、もう一歩先んじてますね。
もっといろんな魅力を付け加えて、うん、外の方ね、県外の方、市外の方、あるいは海外の方が静岡住んでみたいと思われるようなね、うん、思わせるような、うん、そういう町にしていかないと静岡の将来はないと思いますね。
選ばれる町、そのためには私たちに今何が足りないんでしょうか。
ね、もう少しその生活ですね、これをそのアクティビティ、
うん、
それをそのアクティブに生活している様子をぜひ多くの人に見てもらう、
うん、
ということが必要だと思います。例えばニューヨークに行くと、私必ずセントラルパークに足を運びます。
はい、
そこは本当にニューヨーカーが、いろんなニューヨーカーが犬を連れて散歩したり、お年寄りが2人で歩いたりですね、あるいはランニングをしたりですね、音楽を聴いたりですね、いろんなニューヨーカーがここでアクティブに動いてる、その様子を見ただけで、あ、俺は今ニューヨークにいるなって思いがするじゃないですか、
うん、
そういう街なんです、
うん、
そういう場所って静岡にありますか。
思いつかないです。
ないんです、
はい、
ないんです。だからいいんです、特別なことはいらないんです。もっと市民がアクティブに自分の生活をしている、この様子を外から来た人にご覧に入れればいいと僕は思いますね。その仕掛けをいっぱい作ってあげることが必要なんじゃないかっていうふうに思ってるんです。
発信力不足ってことは言われてますからね。
もっともっとね、いい街なんで、もっと外に向かって発信してほしいなと思いますね。
まあ、そういう意味では私は実は静岡ガスが作ってくれた水素ステーションは非常な発信力を持っていて、未来に向かっているな、静岡市すごいじゃんって言ってもらえる一つになったのではないかななんて思ってますし、これからも岩崎さんにはぜひたくさんの活躍をお願いしたいと思います。
いやいや、もう私は年ですから、もうこの辺で終わりにしていただきたい。
いやダメです、まだまだです。一緒に静岡市を作っていってください。今日はどうもありがとうございます。
どうもどうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ガス代表取締役会長、そして静岡県経営者協会の会長でもあり、文化面では静岡交響楽団理事長としてもご活躍の岩崎誠吾さんに伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。